国際未来社会を切り開く社会性、創造性、
そして人間的知性。
それが朝日大学の見学の精神。
岐阜県瑞穂市にある朝日大学法学部生がお送りする
朝日大学放送局、
始まります。
皆さんこんばんは。今週も朝日大学放送局の時間がやってまいりました。大学生活もいよいよ追い込みの時期に入っていくわけで、就活も12月1日から解禁されるわけだから、それに向けていろいろ準備しなきゃいけないでしょ。
もう僕ら3年生だからね。大学生活も折り返しで、専門科目の履修ももっと増えるし、就活も始まるから大変なのはわかるけど、なんで今
なんていうか想像疲れみたいなの。それが来てさ、
バカなこと言ってないでシャキッとして、しのごの言っても仕方ないんだし、今はちゃんとお仕事してよ。
はい、
それじゃあまずは番組紹介よろしく。
はい、では今日も簡単な番組紹介からしていきますね。朝日大学放送局とは、岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが、日頃勉強している法を使ってさまざまな問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局とは、放送の方ではなく法律の方と書きます。
法律の固いイメージを取っ払って、毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか。また法律だけでなく、学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆さんに様々な情報を提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティーな朝日大学放送局、スタートです。
この番組は朝日大学の6号館7階特設スタジオから放送しています。私たちが生きていく上で絶対に関わる法律、
その法律であいうえお作文作ったよ。
まず法律の
法学部生の私たちと、
法律の理、
リスナーの皆さんと一緒に、
法律の図、
作り上げていく番組、
それが朝日大学放送局。
あれ、うが足りないよ。
うは1年かけて考えます。
なんでやねん。
私たち朝日大学放送局、
ぜひ聞いてください。
弁護士さんに聞いてみよう。
このコーナーではリスナーの皆さんから寄せられた法律に関する質問に対し、岐阜県弁護士会所属の先生に回答してもらうコーナーです。今週の質問はラジオネームあきら先輩さんからの質問です。私は以前 T 銀行で貯金をしていました。しかし1985年に大学進学したのと同時に東京で4年間過ごしてしまいましたので、 T 銀行での貯金のことはすっかり忘れてしまいました。その後岐阜の実家に戻り働いていますが、その間に T 銀行は S 銀行と合併し、現在は U 銀行となっています。この4月で京都に転勤が決まったので引っ越しの準備をしているのですが、その際忘れていた T 銀行時代の通帳が偶然出てきました。残金は数万円ほどなのですが、現在でもこのお金は私のものなのでしょうか。それとも時効でもう銀行に召し上げられているのでしょうか。銀行で聞く方が早いかもしれませんが、ちょうど良い機会ですし、転勤前に勉強も兼ねて質問してみました。また T 銀行は U 銀行になってもまた銀行として存続していますが、仮に銀行が破綻した場合には預金はどれくらい戻ってくるのかも教えてください、という内容です。大輝はどう思う？
時効って確か10年ぐらいで完成するって聞いたことがあるんだよね。だから下手すると戻ってこないかもしれないね。
そこで本日は岐阜県弁護士会所属の安田勝弘先生にお越しいただきました。安田先生こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて今日の質問は法的にはどうなのでしょうか。
はい、質問者の質問を抽象化すると、
銀行に預けたお金を長期間放置した場合にお金を引き出すことができるのか、それとも時効で銀行に召し上げられているのかということですね。質問の中に時効という言葉がありましたが、これは消滅時効の制度のことです。民法という法律に消滅時効という制度があります。これは権利者であっても長期間権利を行使しない場合には権利が消滅するといった制度です、
はい、
例えば人にお金を貸した場合、返してもらう約束でお金を渡していますので、返済の期限が来れば返してもらう権利があることになります。ところが10年間返してもらう権利を行使しないでいると、貸した人から時効にかかっているから返さないと言われるとお金を返してもらえなくなってしまいます。これが消滅時効の制度です。ただ勘違いされることが多いのですが、消滅時効の制度では期間が経過すると当然に権利が消滅するわけではありません、
はい、
時効を主張するのであれば権利が消滅する、そういった制度になっています。つまり先ほどの例で言えば、お金を借りた人は時効を主張することもお金を返すこともできるということになります。相手方が決めていいという制度になっているのです。前提となる消滅時効についての説明はこの程度にして、今回の質問について考えてみましょう、
はい、
質問者は1985年に大学に進学し、それ以前に銀行に貯金をしたということです。そうすると質問者の方が銀行に貯金をしてからすでに30年近く経っていることになります。先ほどの10年で時効にかかるということですと、時効にかかっているということになりそうですね。
時効期間が一律でないということを習った気がするのですが、
はい、銀行の預金については民法ではなく商法上の消滅時効が適用されます。時効期間は5年となっています。世間には銀行以外にも、例えば信用金庫といったものがあります。信用金庫については銀行と異なり、先ほどの民法上の規定が適用されますので、時効期間は10年ということになります、
はい、
詳細は割愛しますが、権利関係によって時効期間は異なってきますので、問題となっている当事者間にどのような法律関係が存在するのか検討する必要があります。今回質問者が貯金をしたのは銀行ですので、時効期間は5年ということになります。
そうすると貯金は返してもらえないのですか？
その点については、消滅時効によって当然に権利が消滅するものではなく、相手方の消滅時効の主張によって権利が消滅するということですので、銀行が消滅時効を主張するのかということが問題になります。
はい、
この点については、実務的には銀行は時効期間が経過しても消滅時効の主張はしないということになっております。全国銀行協会といった組織があるのですが、そのホームページにも金融機関はお客様から払い戻し請求を受ければ預貯金通帳等とお取引員を確認の上、いつでも預貯金の払い戻しを行っておりますといった記載があります、
はい、
このように実務においては預金者による払い戻し請求があった場合には、通常時効期間経過後であっても消滅時効を主張することはありません。預金通帳等と取引印鑑等を確認し払い戻しに応じるという取り扱いになっております、
はい、
このように実際の問題を解決するには法律だけではなく実務上どうなっているのかという点も検討することが必要になってきます。続いて、銀行が破綻した場合に預金がどれくらい戻ってくるのかという質問ですね。
はい、
この点についてはペイオフという言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。ペイオフとは金融機関が破綻した場合に預金者を保護するため、金融機関が加入している預金保険機構という組織が預金者に一定額の保険金を支払う仕組みを言います、
はい、
簡単に言えば銀行が破綻した場合、一定額のお金が返ってくるということです。
なるほど。
どれくらいの金額が戻ってくるかということですが、大雑把に言えば1000万円ということになっています。かつては預金が全額保護されていたこともありましたが、現在は1000万円となっております。ですので質問者のように数万円の貯金であれば、金融機関が破綻したとしても返してもらえることになります。
一つの銀行に口座を複数持っている場合はどうなのですか？
その場合、名寄せといって複数の支店の預金が合計されたり、定期預金と普通預金が合計されたりといったことが生じます。他にも保護の対象とならないものもありますし、疑問点があれば金融機関に問い合わせるのが確実です。
はい、本日は岐阜県弁護士会所属の安田和弘先生にご回答いただきました。安田先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
現在係争中の事件、刑事事件を除き、皆さんの日頃疑問に思っている法律の問題をぜひ番組に送ってくださいね。メールアドレスは law_watch@alice.asahi-u.ac.jp です。たくさんの相談お待ちしています。以上、弁護士さんに聞いてみようのコーナーでした。
牧野圭介の水穂シティディスカバリー。このコーナーでは朝日大学周辺のお店に取材し、感じたことをリスナーの皆さんにお伝えしていきます。皆さんも知っている有名なお店や、実はあまり知られていない地元の名店、なくてはならないお店など、ジャンルも様々、あなたもまだ知らない地域の一面を知って、もっと朝日大学の周りを好きになってもらいたいという目的を持ったコーナーです。さて、今回紹介させていただくのは、朝日大学から北へ950メートル、徒歩11分のところにあるオールウェイコーヒーさんです。大輝はこの店知ってる？
いや、初めて聞いたな。でも喫茶店なのかな？
うん、その通り、喫茶店だよ。
お、
ただオールウェイコーヒーさんは、うん、喫茶店としては珍しいボーリング場内に併設された喫茶店なんです。
あー、もしかして岐阜グランドボールさんに併設されてるお店？
そうそう。
あ、そこか。前々から気になってるお店だったんだけど、行ったことないんだよね。
あ、そうなんだ、うん、じゃあちょうどいいね、ご紹介しましょう。
はい、お願いします。
オールウェイコーヒーさんは、先ほど言ったように岐阜グランドボールさんの中に併設された喫茶店です。
はい。
ボーリング場の音を聞きながら過ごせる喫茶店って他にはなかなかないんじゃないかな。
確かにそうだね。
岐阜グランドボールさんの中にあるお店ですが、うん、ボーリング場の出入り口とは別にオールウェイコーヒーさんの出入り口もあるので、ボーリング場を利用しないお客さんでも利用しやすいんじゃないかな。
ああ、そうなんだ。てっきりボーリング場の中に入っていかないといけないのかと思ってたよ。
あ、そうなのか。実際今回の僕のようなボーリング場を利用しないお客さんも多いみたいだよ。
なんだ、じゃあもっと早く行ってみればよかったよ。
そうだね。店内はそれほど広いわけじゃないんだけど、
うん、
モダンな雰囲気で座席も広めなのでゆったりと過ごせるよ。
へえ、いいね。
メニューが豊富なのもいいね。
へえ、そうなんだ。じゃあマキちゃんは今回何を食べたの？
じっくりコトコト煮込んだカレーというのをいただきました。
ほう、じっくりコトコト。
このカレーはものすごくおすすめ。値段は500円とリーズナブルなんだけど、
うん、
満足度がすごいんだよ。
へえ。
このカレーの主な具材はお肉と玉ねぎなんだけど、
うん、
食べるときにどこをすくってもお肉が入ってくるんじゃないかってぐらい具沢山なんだよ。
そんなにも？
うん、本当にたくさん。 あとルーはスパイシーというよりも、
うん、
甘い口当たりでお子様でも食べやすいと思ったよ。
へえ、具材の玉ねぎからくる甘みって感じかな。
そうだろうね。じっくりと煮ることによって具材が柔らかくなったり旨味が出てくるんだろうね。
うわー、美味しそうだな。食べたくなってきたよ。
うん、食べに行ってみてよ。トッピングも何種類かあるからいろいろ試してみてほしい。
あ、そうなんだ。
うん、カレーのバリエーションとして地中海野菜カレーというのもあって、めっちゃ気になるからそれもぜひ。
何それ美味しそう。食べに行きたいと思います。
皆さんいかがでしたか。これからも僕が見つけたお店を紹介していきたいと思います。以上、牧野圭介の味噌シーディスカバリーでした。
刑法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、これが六法の基本だよ。
朝日大学放送局。
大輝の法学セミナー。このコーナーは僕らが日頃から法学部専門科目で学んだり感心した知識をリスナーの皆さんにお届けして、法律についての知識や関心を高めてもらいたいと思うコーナーです。というのも、法学部での勉強はインプットした情報をいかに自分の中で理解してアウトプットできるかが重要なのです。そこで僕らのアウトプットの場も兼ねて、リスナーの皆さんにも僕らが学んだり関心を持った知識を知ってもらって、法律に対する関心を高めてもらいたいと思っています。さて、前回の復習をしておきますが、憲法9条1項で放棄されているのは侵略戦争だけなのかについて説明します。国際法上、国際紛争を解決する手段としての戦争と、国際紛争を解決する手段としての戦争以外の戦争とについて分けることができます、ここから3つの見解に分岐します。最初の見解は、憲法9条1項による放棄は全面的であり、憲法9条1項段階ですでに全ての戦争が放棄されていると解する1項全面放棄説です。次は、放棄されたのは侵略戦争だけであるとしながら、憲法9条2項の戦力不保持の無条件性を踏まえて全面的な戦争放棄に導く2項全面放棄説です。最後は、国際紛争を解決する手段としては武力行使、威嚇にのみかかるという操作を行った上で、武力行使、威嚇の限定的放棄を導く限定放棄説です。この見解によれば、自衛のための武力行使、威嚇は可能となります。憲法9条が全体として、侵略戦争が自衛のための戦争として行われた過去を踏まえて設計されているとみれば、憲法9条1項段階で全ての戦争の放棄が合意されていると言えます。では、憲法9条と自衛権の関係についてどう考えるか。自衛権は国際法上の概念であり、国内法である憲法では放棄できないから、憲法9条は自衛権を否定しないとする自衛権留保説と、自衛権が武力の行使を伴うのは不可否的だから憲法9条の下でそれは否定されているとする自衛権否定説に大別されます。前者はさらに武力による自衛権説と武力なき自衛権説とに分けられます。武力による自衛権説は、さらに自衛権の存在から自衛戦力まで肯定する説と、自衛に必要な戦力未満の実力保持までを可能とする自衛力説とに分かれ、後者の見解が政府の見解だよってところまで話したと思います。
じゃあ今日は何について話を進めていくの？
それはですね、今日は先ほどから何度も出てきている戦力について話していきたいと思います。憲法の言う戦力というものがどのようなものなのか、また自衛隊は戦力に至らないのかなどについてやっていくよ。
はい。
まず、憲法9条2項の戦力についてもいくつかの説があるので、それぞれ説明していくね。
はい、お願いします。
まず、戦力全面不保持説です。憲法9条2項は一切の戦力の保持を禁ずるとする説です。また、戦力の具体的な基準によって分かれていきます。次は、潜在的能力説です。これは憲法9条2項に言う戦力とは、戦争の役立つ可能性のある潜在的能力を全て含むとする説です。 この説に対しては、警察力、航空機や空港、飛行場、航空工学の研究など科学技術、エネルギー資源等までも戦力に含まれてしまうことになるので批判があります。
これは戦力全面不保持説とあまり変わらないね。
まだまだこれから深くなるし現実味を帯びていくんだよ。
うん。
そして次に超警察力説です。憲法9条2項に言う戦力とは警察力を超える程度の実力という説です。この説からは一般に憲法9条2項に言う戦力とは軍隊あるいは軍備を指すものであるとし、軍隊を外敵の攻撃に対して実力を持って抵抗し国土を防衛することを目的として設けられる人的および物的手段の組織体と定義していて、これが現実の通説とされています。
つまり自衛隊は軍隊ってことなんじゃない？
まあそういうことになるかもしれないね。でもこれは学説上の話であって政府見解とはまた異なるんだよ。次に近代戦争遂行説です。憲法9条2項に言う戦力とは近代戦争遂行に役立つ程度の装備編成を備えるものという説です。これは保安隊警備隊の発足にあたって示された1952年当時の吉田茂内閣の政府見解であり、保安隊警備隊は警察力以上戦力未満の存在であるとされました。
なるほど。
そして次に超自衛力説です。憲法9条2項に言う戦力とは自衛のための必要最小限度を超える実力であるという説です。1954年の自衛隊の発足に伴って第1次鳩山一郎内閣によって示されたもので、現在の政府見解の立場です。自衛権は国家固有の権利として憲法9条の下でも規定されておらず、自衛権行使とはつまり武力行使のための実力を保持することは憲法上許されるものであり、したがって憲法の禁ずる戦力とは自衛のための必要最小限度の実力を超えるものであるとしています。
憲法9条で戦力の不保持を規定しているから、ボーダーラインをどこに引くかによって自衛隊の存在が合憲なのか否か分かれてくるよね。
その通りだね。通説と政府見解との間には大きな違いがあるからね。また戦力に当たるか否かの判断基準については、その実力組織を利用する者の目的という主観的観点から判断すべきとする主観説もあるけれど、実力組織そのものの性質という客観的観点から判断すべきとする客観説が通説となっています。では今日はここまで。以上大輝の法学セミナーでした。
朝日大学情報コーナー、
朝日ナウ。
このコーナーは朝日大学からの大学行事、イベント、施設紹介、入試情報など大学の情報を発信するコーナーです。さて、受験生の皆さんを対象として2013年4月から大学へ進学を希望している方へラストチャンスです。朝日大学には法学部法学科、経営学部経営学科、経営学部経営情報学科、経営学部ビジネス企画学科及び歯学部歯学科の3つの学部、5つの学科があります。それぞれの学科の目的は次の通りです。いずれの学科も見学の精神をよりどころとして深い教養と豊かな人間性、国際性、社会性を兼ね備えた人材を育成することを共通の目的としていますが、法学部法学科では社会の中で法律が果たす役割を学ぶとともに、法律を活用して公正な判断を下す能力、いわゆるリーガルマインドを身につけます。経営学部経営学科では国際化社会、情報化社会に対応できる企業の在り方や経営のベースとなる理論を学びます。経営学部経営情報学科は2012年度からそれまでの情報管理学科という名称を改めた学科ですが、高度情報化社会において必要な情報を効率よく収集管理できる環境を整備し、その情報を経営にうまく活用していける知識や技術を学びます。
経営学部ビジネス企画学科では実社会で活躍した企業出身者を中心とする教授陣によって実践経験に基づく授業内容を展開し、大学卒業後すぐに役立ちずっと使える社会的技量を身につけます。歯学部歯学科では臨床実習などを通して得られる生きた知識、生きた技能を重視しながら人間的な魅力を備えた 歯科医師を養成します。今回のご案内は法学部または経営学部へ進学をご希望の方への入試情報です。朝日大学法学部および経営学部の一般入試第3期試験はこの3月23日土曜日に実施されます。そしてその願書の受付を3月19日火曜日までに行っていますので、まだ進学先が決まっていない受験生の方は急いでください。なおこの一般入試で総点の 80% 以上を取得した成績優秀な方は学業奨励奨学金一種の対象となりますので、授業料等の 100% 免除の候補者となる可能性があります。ですからふるって出願をお勧めします。なお入試日程や大学入試センター試験利用入試などの詳細につきましては朝日大学ホームページ http://www.asahi-u.ac.jp をご覧になられるか、または朝日大学入試広報課フリーダイヤル 0120-058-327 または直通ダイヤル 058-329-1088 までお問い合わせください。以上、朝日ナウのコーナーでした。さて、今週の朝日大学放送局はいかがだったでしょうか。エンディングテーマ曲は朝日大学プロモーションソング、シンガーソングライター石井理香さんの僕の道です。オープニングで大輝が言った通り、遊べるのは今のうちだし、今度どっか行ける？あ、もちろん大輝は車出してね。
はいはい、言われなくともそうしますよ。でもどこへ？
岐阜地方裁判所。
え？
え？いや、じゃあ名古屋高等裁判所なんてどう？
あ、そうじゃなくて、
あ、最高裁？さすがに東京は遠いんじゃないかな。僕は構わないけど。
いやいや、マキちゃん遊びに行くんじゃなかったの？
裁判傍聴なんてこういう休みの時くらいしか行く機会がないからさ、そのついでにカラオケ行くとかさ。
傍聴ついでにカラオケって今までにない組み合わせだね。
うん、
でもいい機会だし行ってみようか。
うん、最後に番組ブログの URL とメールアドレスを紹介します。 url http://amebro.jp/low-watch/
またはメールアドレス low-watch@alice.asahi-u.ac.jp までよろしくお願いします。お送りしたのは実は遊びに行きたい大輝と
裁判傍聴に行きたい牧でした。では来週も朝日大学放送局をお楽しみに。
また聞いてね。それでは
バイバイ。
届けてみる。